オースラベリンス、江藤直樹。その店は大須赤門通りの商店街から奥に入った狭い路地裏にあった。建物に人一人ぐらい通れる階段があり、階段を上った突き当たりに怪しげな店が構えていた。あの日僕は錦で取引先の重役の接待があった。会社に入って5年目くらいの時期であり、今まで横並びだと思っていた同期が急に頭角を現し始める時期だった。僕は焦っていた。どんなに努力をしても自分以外の同期はどんどん違う場所に行ってしまったからだ。もがけばもがくほど同期の背中は遠くなり、まるで出口のない迷路を迷走していた。だからあの日も何とかして取引先に気に入られようと、苦手な酒を浴びるように飲んでいた。自分が飲んだからって相手が喜ぶわけでもないのに。宴会は深夜まで続いて、気がつくと僕は大須商店街を歩いていた。終電がなくなり、無意識のうちに歩いて帰ろうとしていたのだ。大須商店街はまるで迷路のようだった。まだ酒が抜けていないせいもあり、商店街を通り過ぎて大きな通りに出ようとしても、またいつの間にかシャッターが閉まった商店街を歩いていた。赤門通りを歩いていたと思ったら大須本通りを歩いていて、いっそのこと大須観音を目印に歩こうと思って歩いていたら、いつの間にか万松寺通りを歩いていた。とにかく東西南北ぐるぐるぐるぐると歩き続けた。文字通りの瞑想、なんだか今の自分みたいで無性に笑えてきた。1時間ぐらい経ち、ようやく少し酒が抜けてきた頃、自販機でペットボトルの水を買った。水を飲みながら冷静になると、ふと不思議な看板が目に入った。バーオースラビリンス。ネオンが怪しい光を放っていて、吸い込まれるようにビルの中に入り、気がつくと僕はいつの間にかその店のカウンターに座っていた。ハイボール、ありがとうございます。店の中は誰も客がいなくて、マダムは暇そうにタバコを吸いながらずっと携帯電話をいじっていた。僕に話しかけることもなく、時々自分でカクテルを作って一人で飲んでいた。あの頃僕はバーに行ったこともなく、どういうふうに振る舞えばいいのかわからず、なんだか気まずくなって帰ろうとした。するとそんな空気を読んだのか、マダムが口を開いた。別にいいのよ、無理しないでいいから、お客さんのお好きにどうぞ。その言葉になんだか救われた気がした。僕は再び腰を下ろしてハイボールをおかわりした。しばらくは一人で飲んでいたが、いつの間にか僕は会社の愚痴や将来への漠然とした不安などをポツポツと喋り始めた。マダムは、そうとか、ふーんとか、なるほどねといった相槌しか打たなかったが、話を聞いてくれるだけで僕はすごく安心した。これまでの緊張感から解放されたせいか、酒癖のせいかわからないけど、僕はいつの間にか泣いていた。そんな僕を見て、今まで黙っていたマダムは一言だけアドバイスをくれた。大丈夫だよ、あんたいい男だから大丈夫。オースラビリンスに行ったのは後にも先にも あの時、一度だけだった。何度か行こうと思いつつも、日々の仕事に追われて、東京に転勤になってからは、このお店のことを思い出すこともなくなった。マダムが死んだと聞いたのは、つい数日前のことだった。マダムは、僕があの時に置いていった名刺を丁寧に保存してくれていて、彼女の息子さんがわざわざ連絡してくれたのだ。僕は20年ぶりに大須商店街を訪れた。周りにはパソコンやアニメショップが多く、昔の光景とは一変していたけど、雑居ビルの路地裏にあるかつてオースラビリンスがあった場所だけはどこか時間が止まっていた。あれから20年、僕は少しはいい男になったのだろうか。仕事や恋愛などいろいろな経験をした。でも正直今も僕はまだ迷路の中にいるような気がしている。仕事の問題は相変わらず尽きないし、家庭を持ったことからまた別の悩みも山積みだ。多分一生悩みは続く。でもそれでもいい。マダムの大丈夫という言葉が脳裏によみがえる。そう、大丈夫だ。今までなんとかやってこれたのだ。これからもきっとなんとかなる。
朗読、空中空地、関戸哲也。